皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第113回です。
はい。
というわけで収録してます。本日が10月2日土曜日の今夕方16時ですけれども、
はい、
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、9月30日のポッドキャストの日にですね、名古屋のなんであの時カフェからポトフさんと徳松さんが24時間の生配信を行うというね。
はい。
その木曜日の18時から金曜日の18時までという土平日から土平日の生配信、普通聞けないっすよね。
まあ普通はやらない。
で、実際自分も木曜日は仕事終わって帰ってきたのが8時で、まあそれから寝るまでは当然見れるけれどもね、夜中ずっと見てたら次の日動けなくなるし、なかなかね困ったもんなんですが、10月1日の金曜日ですね、急遽仕事が休みが取れまして、
はい。
というか取れるように30日必死こいて仕事をして、で、本当にギリギリで決まったんでですね、事前に決まっとけば、新幹線とか少しこう安く取れるけれども、直前だったんで、あまり割引もなかったんですが、10月1日の朝一の新幹線で名古屋に行ってまいりました。
はい。
今年初で、なおかつ前回が去年の10月なんで、1年ぶりですね。去年の10月にカフェで、初めてなんかカレーのランチをするといったイベントがあってですね、その時に行って以来で、その時ポトフさんも来てたので、本当にポトフさんと徳松さんと直接会うのは1年ぶりという感じでしたけれども、その自分が移動してる間もずっと生配信は YouTube の方で会ってまして、新幹線の中で自分も聞いてたんですけれども、実際トータルでどれぐらいの方が生で見てたかわからないんですけれども、まあ面白いといえば面白かったですね。その前の日の夜からも、なんだっけ、雑談ニスト選手権、まあいわゆるトークバトル的なものをやってまして、そうそう、話が前後するんですが、その30日の日に家帰ってきてリビングでこう晩ご飯食べながら見てたわけですよ。で、トップバッターがね、あなたの相方でもあるクマさんですよ。
はい。
さすがにやっぱトップバッターということもあって、結構ね、なんか緊張してたような感じで。
そうね。
テンパってたけどね。
うん。
で、その緊張してたあまりにですね、自分が月一バツイチに出た時の話をまたね、蒸し返してきて、いろいろいじってきて、いやまあね、名前出してくれるのは嬉しいんですけれども、その時自分リビングのテレビで見てまして、で、隣にうちの妻が座ってましてですね、一緒に見てたわけですよ。で、振り返って、あなたは一体何を話したのかと。
気まずい。
気まずいというか。いや、月一バツイチに自分が出るという話はしてたし、まあ、ただね、本人それを聞かせてくれとも言わなかったし、自分もあえて聞かせなかったので、まあ、詳細は妻知らないわけですよ。でもあんないじり方されたら、きっとこいつはまた私の悪口でも言ってたんだろうみたいな目でね、見られましてですよ。思いましたね。本当に。妻同伴で見ちゃいけないなという
。一番ダメなやつだよね。
まさかね、そこでね、そういうツッコミをね、されるとはね、いや、名前を出していただいたことはね、ありがたいんですけれども。まあ、それを受けて、その流れで、いや、明日名古屋に行くんだけどという話をする私の立場は一体何なんでしょうというね。ここに行くんですけど、みたいな。それはありがたいことに、行くなとかいうことは一切言われず、あ、どうぞどうぞ、みたいな感じでね、心よく送り出していただいたわけなんですけれども。
ねえ、よくできた奥さんだよね、本当に。
ちょっと今のセリフだけ聞かせようかな。10月1日はですね、まあ、平日ということもあったし、朝一番の望みだったんで、まあ、ガラガラ状態で。で、9時半過ぎに名古屋駅着いたんですが、まあ、朝の通勤時間帯は終わってたので、 まあ駅の中もそんなには多くなかったんですけど、うん、どうなんだろう。それにしてもやっぱり人少ないかなという気はしましたね。で、朝ごはんあまりに早く食べたんで、ちょっと小腹が空いてたんで、その、ナナのカフェに行く前に、名古屋駅の地下街に降りて行って、コメダコーヒーに行って、軽く食べて、まあカフェに行く前にカフェに寄るというね、矛盾した行動をしてましたけれども。
いや、大体みんなそうだと思う。
うん。あのカフェに行く前にはどこかで食べて行けよ、みたいなね。
そうね。うん。
そしたらね、コメダコーヒーもね、結構ガラガラでね、
うん、
やっぱりまだまだ回復してないのかなという気もしたんですけれども。で、その後、地下鉄東山線に乗りまして、南アのカフェに行ったんですけれども、
うん、
なんかあれ台風が通り過ぎた影響かはわかんないですけど、えらい蒸し暑くてですね。
ああ、なるほど、
ね。元山駅からあのカフェまでね、だいたい10分ぐらい歩きますけど、結構汗かきましたよ。暑いなという感じで。で、まあ、あのドアを開けてね、ガラガラって開けて、チャリチャリンと音がして、あの階段をギシギシと登っていったら。
うん。
あの時は、ひとしさんもね、裏方というか手伝いで来てくれてたんですが、うん、まあそのひとしさん、ポトフさん、徳松さんのあの驚愕した顔というのがね、笑えたんですけれども。ね、で、そのあたりの模様は全部ですね、YouTube のアーカイブにすべて残っておりますので、あの、リンク貼っておきますので、ご覧になってない方はぜひぜひですね、見ていただければと思うんですが、なかなかね、面白いですね。ああいうのは記録が残ってるというのはいいですね。
ねえ。いいね。
うん。で、自分もその後、少し、あの、中に入らせていただいて、3人で喋ってね。
うん。
で、途中、あの、ひとしさんが買い出しに行ってくれて、お昼ご飯、うん、天むすを食べたりとか、デザートに、
ね、いいね、天むす。
生わらび餅、
うん。うん。あれめっちゃ美味しそうだったんだけど。
普通のわらび餅と生わらび餅の違いっつうのもよくわかんないんだけれども。大体わらび餅生っぽいんですけどね。
うん。いや、美味しかったですけど、ね。途中みたいな言ってたけど。
いや、ほんとね、ドロドロなんですよ。だからあの、箸でつまむのがちょっと難しくて、どちらかというとあの、スプーンで食べた方がいいような感じで。あの、箸で取ろうとするとこう切れてしまってね、下に落ちるというね、それぐらい柔らかいわらび餅でしたけど。おっさん三人が天むす食べたり、わらび餅食べたりしてる風景がひたすら YouTube に映ってるというね。あれ見てる人何が楽しいんだかよくわかんないんだけど。
なんだろうって思うよね。
シュールな光景だなって自分もね、あのモニターになってるこうパソコンの画面見てたんですけどね。常になんか十何人かぐらいはね、あのリアルタイムで、視聴されてたようで。
ねえ、平日なのにね。
そうなんですよ。すごいなぁと思ってね。あの、海外からね、あの、見てくれてる方もいらっしゃいましたし。
うん。
で、その後、後半には、あの、せっかくだからということで、なんであの時放送部の収録をしまして、
うん。
で、自分とひとしさん、二人で喋ったんですが、ま、あの、ひとしさんはカメラに映らないところにいたので、自分一人が画面上、こう、
うん、
マイクを持って喋ってると。でね、あの、まあ、自分もうさこもそうですけど、ナーのカフェに行った時にその場で収録してるというのはね、何回も経験があるんですけれども、
うん、
その収録風景がそのまま生で配信されてるっていうのは初めての経験で、なかなかね、それも面白かったですね。
うん、
しかも自分一人だけが映ってるというね、ひとしさんの声はオフで聞こえてくるという。多分あの、ポッドキャスト版を聞いたら普通に聞こえると思うんですけど、YouTube のアーカイブの方を見ていただくと、なかなか何やってんだろう、こいつは、みたいな感じで映ってるんじゃないかなと思います。で、ちょうどその、南アの放送部の収録をしている最中に、マーヤさんがやってきまして。
うん。うん、
あの、マーヤさんも公言はしてなかったんですけれども、Twitter の方に、名古屋っていう単語があったんで、もう、ああ、おそらく来るんだろうな、というのはね、予測してたんで、まあ別に驚かなかったんですが。
あ、本当言ってたっけ？
うん、一言ね、言ってた。なんか台風どうしようみたいな感じで。
あ、あれか。それか。
うん、だからね、自分は晴れ女だからいいや、みたいな感じをね、返してたけど、ああ、そう書いてたし、あと、まやさんも来週からまた仕事を始めるということも言ってたんで、であれば今回、 で、しかもね、今関西に来てるから、自分よりはるかに近い場所にいるので、まあ多分来るんだろうなと。
本当、よう気づいたね、うん。私全然そんなツイート見ても気づかなかったよ。
そら、元カノの動向は常にチェックしてますが。24時間。
気持ち悪いな。
ストーカーだよ、これ。またこういうこと言うと、ね、まやさんから白い目でね、見られるんですけれども、ね。
本当だよ。そういうことしてるから振られるんだよ、多分。いや、振られたかどうか知らんけど。
で、ね、トークの方は途中からまやさんも入ってきて、
うん、
これまた見ていただければわかるんですけれども、まやさんとポトフさんが、うん、まあ、徳松さんに対して、かなり辛辣な言葉でですね。まあ、これも愛の無知だと私は解釈してるんですけれども、いい方向に。結構ビシバシ言ってるというね。で、また徳松さんは徳松さんで、ああいう人だから、なんだろうね、のれんに腕押しというか、ぬかに釘というか。いや、徳松さんは別にね、ふざけてなく、徳松さんは徳松さんで真剣にね、考えて真剣に喋ってると思うんですけど、ただ、三人の会話っていうか、この二対一の会話が、噛み合ってるとか、噛み合ってないのか、なんだかよくわかんねえな、みたいな感じで。それ横で聞いてて本当に面白くて。で、あとこれね、配信の方を見たらわかんないと思うんですけど、自分は横におったからわかるんですけど、その時々、徳マスターの方を振り返ったポトフさんの目がね、まあ、疲れてるのもあるんだろうけど。もう目の表情が何とも言えなくて。いやー、それだけでもね、行ってみてよかったなと思いましたね、間近で見れて。なんか、ポトフさんは配信の前も12時間以上起きてたということで、なんか相当ね、丸1日以上ずーっと起きてて、しかも平日なので、配信中になんか仕事で連絡が来たりとか、仕事してるとか。で、この日、配信が終了した後、今から打ち合わせがありますというね。うわー、この人真似できねえ。でもここまできついのに本当によくやるなーとね。本当に頭が下がりましたね。
ね、
まあそういうことでいろいろありましたけれども、今後、まあポトフさん、徳松さんは、まあ今も一応ね、ポッドキャスト協会というのを一応立ち上げてるんですけれども、まあこちらの活動を本格的にしていく一方で、来年はもちょっとまた別な形でね、ポッドキャストのイベントを行いたいと。まあ、ポトさんの希望としては、これ特マンスリーでも言ってたんですが、本来的には、今回屋外で、要するにポッドキャストを知らない人が、こうね、注目してくれるような形のイベントをやりたいという思いがずっとあって、実際、
うん、
会場の候補地にこう、下見にも行ったりしてたわけなんですよ。
へー。
ただもうこのね、緊急事態宣言が出てしまってたんで、結局今回それもできずに、まあオンラインのみになったんで、
うん、
まあ1年後ね、コロナがどういう状況になってるかまだわかんないんですけれども、
うん、
屋外となればね、天候の関係もありますけれども、
うん、
できれば音楽を絡めたイベントをね、やってみたいなとかいう話も出てましたし、まあそのあたりは今後ね、またいろいろ話が進んでいこうかと思いますので、まあ日本ポッドキャスト協会のアカウントをフォローしていただくとかね、多分特マンスリーの月一配信もまた何らかの形でやっていくと思いますんで、そんなあたりもチェックしていただければと思います。
はい。
まあまやさんもね近くに行ったので多分裏方というかプロデューサー的な立ち位置で多分協力していくと思いますし、
うん、
まあ自分はねそうしょっちゅうはいけないけども何かまあ手伝えることがあれば。ということを言いかけたらね、徳間さんがパッとこっちを振り返って、うん、大場さん、ズーム会議を、とかいう形で急に言ってきた。はあ、まあ、会議に出るぐらいはいいけどとは思ったんですけどね。
うん、
いや、なんか気がつくといろいろ巻き込まれていくような予感がしなくもないという感じで。で、結局その日6時に配信が終わって、まあちょっと喋って、もう、まやさんたちはね、先にさっと帰って、もう自分も長居はせずに、もう疲れてたんで、名古屋駅近くのホテルに泊まりまして、で、今朝、もう7時の新幹線で帰ってきたというね、もう11時前には自宅に戻りましたわ。で、くたびれて昼寝してたと、いう感じの今日でございます。なので、 名古屋に行っても、まあ、なんであの時カフェ以外は、米田コーヒーと、うん、あとコンビニで、うん、弁当を買ったと。それぐらいですね。なんか昨日の夕食と今朝の朝食は、ホテルでコンビニ弁当とかを食べておりましたと。
はい。
本当にね、名古屋行ったという、あまりこうね、大きい声で言えないような感じの名古屋行きでしたけれども。
うん、
まあ、そんな感じですね。まあ、自分のことをね、ご存知の方は大体想像つくと思いますが。
うん、そうね。いや、あれなんだよ、さ、大体、カフェに行くって言ってるのに、そのカフェで食べたのも外で買ってきたやつだからね。
そう。つうか、まあね、この配信中は徳間さんもずっと喋ってるんで、カフェとしては全く機能してないので、しゃあないですけどね。
うん。うん、
まあでも、結構強行軍でパーッと行ってパーッと帰ってきたんですけれども、うん。まあでも、結論変えたら、やはり行ってよかったですね。
そうね。
まあ、徳松さんとはね、毎月一回、なんであの時放送部のオンライン収録で、まあ、ズーム越しだけど、まあ、画面でね、顔は見てるんで、あれなんですが、まあ、ポトさんは本当に一年ぶりに直接会えたし、で、まやさんもね、関西に引っ越したので、まあ、会う機会少なくなると思うんですけども、本当に今回、顔を見ることができまして。
うん。
しかも、帰り際に握手までしてくれてですよ。
本当は良かったじゃん。
うん。でもどうも流れからすると、やっぱりポトフさんに握手して、その流れでまあ仕方がないから握手してやろうかみたいな感じね。そういうふうに私見てしまったのは何かの僻みでしょうか。
そう、僻みだね。
僻みですね。いや、まあいいですよ、もうね。握手していただければ、私も、うん。名古屋に来た甲斐がありましたよ。まあ別に前さんに会うために名古屋に行ったわけではないんだけど、まあ結果オーライということで。
はい。
まああと今後はね、まあ緊急事態宣言がまたね、解除になったけど、この後どうなるかわからないし、先のことが本当に読めないんですけれども、まあまた機会があれば、タイミングがね、合えば、また行きたいなとは思っております。今回シネマスコーレのすぐ近くのホテル泊まったんですけど、結局映画見る時間もなく、
うん、
前を撮って写真だけ撮って帰ってきたというね。シネマスコーレの坪井さんには連絡したんですけど、たまたまこの日いらっしゃらないということもあってですね。
ああ、そうなんだ。
まあまあ逆に言うと不幸中の幸いというか、いらっしゃるのに挨拶もせずにっていうのもね、気が引けてたんですけれども。
うん。
まあ次回はぜひね、シネマスコーレで映画を見る時間もきっちり作ってですね、行きたいなと思っております。はい、で、ちなみに今回私が泊まったホテルはですね、まあ以前も泊まったことあるんですけれども、
うん、
ある有名ポッドキャスターご夫妻がよく泊まられてるホテルということで、まあおさこにはどこか教えましたけど、まあ別に隠すことはないですからね、本当にシネマスコーレから歩いて1分のところなんで、立ったのが新しいんで、まだ立ち上がって2年ぐらいかな。
ねえ、めっちゃ綺麗だったけど部屋。
そうそう、まあ本当は新しいんですよ。そこと同系列のホテルが、うん、それからちょっと離れたところにあって、自分はいつもそっちに行ってたんですけど。
うん。
で、やっぱりこの時期なので、昔に比べると、やっぱり、値段が安くなってますね。週末だったけど、まあ、朝食のあれがなしの素泊まりで4100円だったかな。
ああ。
でね、名古屋駅まだ5分もかからないから、場所考えたらやっぱりね、うん、やっぱりコロナの影響もあるんだろうけど安かったですね。
平日っていうのもあんのかね。
だね、でもやっぱり金曜日とかだったらね、やっぱ少し高くなるよね、普通は水曜とか木曜日に比べれば。
あ、そっか、金曜日か。
そうなのよ、泊まったのは金曜日だけど、まあそれでもね、いう場所でその程度の値段ということはやっぱりお客さんが戻ってきてないんだろうなと。ただまあ、夜ホテルに戻ってきたのが7時半ぐらいだったけど、まあそのあたりのお店とかね、結構普通に居酒屋に行くようなお客さんとかは、あのあたりうろうろはしてましたけどね。まあ結局ホテルの一室で一人でハイボール飲みながらツイキャス配信をするというね。
うん
うん、写真もあげましたけれども、誰もいません。ね。一人だけというね。
さ、いたら面白かったのにね。
誰かいれば面白かったし、何かが映ってるとか、 まあそういうこともなく。
うん、おばさんそこ誰ですかそこにいんのみたいな。
なんか後ろに誰かいますけど、とかね。
ね、何事も。怖いわ。
怖いですね。はい。うん、まあそんなこんなの名古屋行きでございましたけれども、すいません、私は一人でペラペラ喋っておりますが、うさこの方は何かありましたか最近。
何もない。何もない。あのね、仕事、9月いっぱいで仕事が終わって、
うん。
まあ、ちょっとゆっくりしようかなと思って。なんだろうね、次の仕事を探しつつ、
うん。
のんびりしようかな。なんかやりたいことやろうかなと思って。
うん、いいじゃないですか。結構ね、うん、頑張って働いてたから、一息入れるのも。
ねえ。はい。そんな感じで、私も昨日、昨日ちゃんと爪痕を残せたんじゃないかと思って。
あ、そうそう、言い忘れましたけれども、なあのカフェでの配信中にうさこから DM が来て、なんだろうと思ってみたら、今から徳松さんに、うん、カフェの将来について占った結果を送っていいだろうかというメールが来て、送れって言って。
いや、だってなんか、はい、うん、話してるからさ、そこに割って入ったらどうなんだろうと思って。
いやいやいや、ね、でもね、やっぱり、24時間もやってた、外からそういう刺激をね、まあ自分とか前さんが言ったこともそうだけど、そうしないとやっぱね、二、うん、人だけでずっと喋ってたら本当持たないですよ。うん。まあね、雑談リストとか、あと自分が行く前に、マットパンダさんが行って、そのアンカーから、ポッドキャストを配信するとかいうのもね、うん、やってたけど、そういう外部からのあれがないとね、やっぱりね、相当大変だと思うので、あれはね、良かったと思いますよ。
ねえ、ちょっとでもなんか。
徳間さん結構気に入ったというか、その後もね、ちょくちょく、占いのこと言ってたんで。
ねえ、ちょいちょい名前呼んでもらうたびになんか、ニヤニヤしちゃって。
で、しかも、その送ってきた文章が長かったでしょ、かなり。
だって、せっかく占ったやつをさ、全部言いたいじゃん、だって。
で、自分も最初は、まあね、メールで送ってくるから、まあ、うん、そこそこの文章だろうなと思って聞いてたら、徳松さんが、ね、自分の左側で座って読んでたけど、いつまで読んでも終わんないし、うん、どれだけの文章送ってきたのこの人は、みたいな。読んでも読んでも終わんないし、徳松さんも途中から、これ占いじゃないですよね、みたいな。違いますよね、これは、みたいなこと言うから、いや、ちゃんとうさこはカードをこうやってひっくり返してやってんだよ、というフォローはね、したけど。結構長かったよね、あれ、本当に。
だって、こうすればいいよみたいなのは出るけど、じゃあそれがいつだったら状況が良くなるのかっていう時期を見たりとかさ、してたらカードめっちゃいっぱい引いたんだよね。いろんな種類のやつ。なんか10種類ぐらいさ、いろんなの引きまくってさ、どうなんだろうって。
だろうなと思ったよ。あれだけ長い占いだから。
だって良くなってほしいもんね。
うん。まあそのあたりもね、アーカイブ残っておりますので、ご覧いただければと思います。うん、本当に、はい、あそこで行ったことが全て残ってるというのがね、面白いので、
うん、
編集も何もないですので、あるがままの記録が全て残っておりますんで。
うん、ね、あれいいね、ああ言って記憶に残るって、記録にして残るってね。
なかなかね、面白かったですけどもね。まあ、それだけで今後、ナーのカフェ、徳松さん、ポトフさん、うん、ポッドキャスト協会、
はい、
ポッドキャストの日が一体どうなるかですね。はい、まあ、皆様方も、うん、また今後一年間注目していただければと思いますし、まあ何か ね、参加してみたいとか、うん、なんか協力してみたいとかいうことがありましたら、うん、ぜひぜひですね、手を挙げていただければと思います。
はい。
今年のね、まやさんたちがやった月一もそうだったけど、やっぱりこういったね、うん、イベント、お祭りは、観客、リスナーという立場でも全然いいんですけれども、もし可能であれば、参加したいとかね、裏方で協力したいとか、うん、そういうこね、声が大きければ大きいほど盛り上がりますので、
うん、
ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい。
というわけでこれだけ宣伝したからね、徳松さん。
そこ？
いや、だってさ、しかもなんか夜中からずっとね、特勤マッシュのしぶちゃんしぶちゃんってもう、自分が言ってもなんかしぶちゃんにメール送って返事がとかさ、どれだけしぶちゃん好きなんだよ、みたいな。そんなばっかり言ってて。
頼りすぎだよって。
で、その後は今度はね、古典ラジオの樋口さんのことをずっと話して。
だから言ったんですよ。ついに冬来カフェがとか言って。
そうそうそう。もうね、言ったんですよ。もう徳間さん、もう、 ね、あれこれ樋口さんに連絡するのもいいけどさ、それだったらね、うん、福岡県の田川市に行って、樋口さんがどんなことを今活動してるかね、うん、見学に行ったらいいやんと、ちょっと葉っぱかけておきましたんで、うん、まあ行くかどうかわかんないけど、うん、ね、まあ本当にどうなりますやら、まあ楽しみではある、はい、一方不安も残り、最終的にポトさんが過労で倒れなきゃいけない、もうそこだけはね心配ですけども。まあそんなこんなの名古屋でございましたと言ったところでよろしいですかね。
はい、うん、はい、いいです。
はい、じゃあそういうわけで今回のきたきたカフェは以上でございます。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。